DW レッスンの鈴木です。
堀田です。
ダウトーク、この番組は DW レッスンの講師陣2人が DW、DTM や音楽制作に関するテーマについて紹介していくポッドキャスト番組です。 DW レッスンはオンライン出張形式でのマンツーマンの DTM レッスンから動画レッスンなどで皆様の音楽制作をサポートするサービスです。 YouTube にも毎週様々な動画アップしておりますので、そちらもぜひチェックお願いします。
はい
はい、ということでですね、今回なんですけれども、ちょっと前回後半で盛り上がった音量問題にちょっと関係する項目としまして、うん、いつも皆さんどれぐらいの音量で作業してますかなんていうちょっとテーマから始めていきたいと思うんですけれども、
うん、
数値として測ったことありますか？ちなみに
携帯のやつで測ったりしますよ。
おお、そうなんだ。どれぐらいでやってます？
でも結局急になっちゃうからな、その時々だなっていうのはありますけどね、
はあ、
ただそのやってるプロジェクトで同じくするようにはしますよ、はあ、ミックス始める時の気持ち次第です。
あ、そうなんですね。
うん、いつも全く一緒って感じにはしてないですね。
はあ、うちは逆に常に大体一緒の音量でやるようにしてますね、特定の作業を除いて。
はいはいはいはい。
じゃないと分かんなくなっちゃう。
あー、なるほど、
っていうのもあって、
はいはい、
うん、まあなんて言うんでしょう、もうちょっとロジカルにやるんだったら、
うん、
それこそ K システムっていう考え方もあるじゃないですか。
はい、でもそれなかなか難しくねえか。そんなことない。
そんなことないっすよ。
うん、
基準音量作っちゃったらあとはレベルメーター見なくてもいいよっていうだけの基準なので、
うん、
うん、っていうのもあるんですけど、それだとですね、うちの私の好み的にはちょっと音量でかすぎたんですよ。
うん、
なんでもうちょっと音量下げたいなっていうのがあって、だいたいうち80ぐらいでやってることが多いです、音量。
80、
はい、80 C ウェイトで80。
うーん、ち何本になるんだろうな、
ぐらいが多いですかね。
はいはいはいはい。携帯のアプリで同じぐらいって感じでやってるから。
そうですね、そうですね。 K システムって大体こう83とかだと思うんですけど、うんうん、
はいはい、
なんでもうちょっとちっちゃいかな、うち、うん、70後半ぐらいがを主軸にしてますかね。
はいはいはいはい。うちだとアベレージマックスって今ついてる表示のやつが98って書いてるな。
結構でかい、結構でかいですね。
パッと見て今出してみましたけど、
まあ、なんでここもちろんその計測するアプリとかによって数値まちまちかなとは思うんですけれども、
はいはいはい、
とはいってもなんか一個こういうの基準にしておいただけるといいよねっていう。
そうですね、ミキシングのエンジニアさんの外国のやつで、それこそなんか Tips かなんかで見て、
うんうん、
そうかそうだよなみたいな感じになったんですけど。
そうですね、そうですね、
うん、やった方が感覚としては、そのやり始めた時にうちはそれを変えないようにするっていう風にしてますけど、
うん、
うん、大体でもまあここら辺だよなって目星はつきますね。
そうですね、
うんうん、
あんまりね、エディット、ボーカルのエディットなんか、はい、ちょっとこの間もそんな話しましたけど、うん、だけは小さい音量でやってます。
うーん、
あれ大きい音でやると
木彫りになるからってことだよね。
なんか事故ることが多い気がする。
悩ましいとこだよね。じゃあそういうことちっちゃいスピーカーでやったりとかした方が良かったりするときあるもんな、う
ん、あれですよ、Mac の内蔵スピーカーとかマジいいっすよ、エディット。超やりやすいですよ。
まあそのまんまね、あ、やばいってところが出るから。
超やりやすいですよ。
あ
と以前にご紹介したリプロデューサーのスピーカー、エピック、
はいはい、
とかもエディットやりやすいっすね。
そうなんだ、
うん、
イメージがあんまり湧かなかったけど、まあ、ちょっとちっちゃめの口径だからかな、
家の、うん、ですかね、
鈴木さんちのところの中ではちっちゃめの
ミッドがグッといるからっていうのもあると思うんですけどね、
真ん中に来る音がドンってくる感じだからかな、
はい、そうですね、そうですね、
はい、
っていうのはあるんで、はい、まあ、そういう特定の作業プラスミックスの時とかの ちっちゃく聞きたいとかっていうのは別として、
うん、
アベレージでだいたいそれぐらいですかね。
なるほどね、
うん、なんでちょっとこれもし皆さんも興味あったらやってみてください。どれぐらいで普段聞いてるか。
意外とその数字で出るようなやつじゃない限り結構ねラフになっちゃうとは思うから、
そうですね、まあ、何ね、ちなみに何使ってます、その音量アプリみたいの。
今使っているのは、
はい、
DB メーターライトってやつ。
おー、うちは DB ボリュームってのやつ使ってますね。もっとシンプルなやつで、
結構何でもいいなと思ってたんで、特にここにこだわりはなかったです。これぐらいだなってやつで。そうです
ね、まあ、若干やっぱり変わるんだとは思うんですけど ね、まあ、ね、あくまで目安ですからね、こんなのは、
うんうん、
なんかちゃんとした測定器買うっていうのもなんか違うだろうみたいなところありますし、
うんうん、
なんで簡易的にでもいいので持っておくと便利かなって思うのと、うん、
はいはい、
まあ、ちょっとこれまた近いうちに動画で実はこっそりご紹介しようとしたんですけど、
はい、
そのモニター環境を作るにあたって便利アイテムっていうのが個人的にいくつかございまして、
はいはいはい、
で1個目、うん、1個目ですよ、アプリです。
ほう、
KRK オーディオツールっていう、
あの
KRK
って、あ、なんか言ってたね、うん、
ご存知でしょ、うん、ご存知でしょ、うん、あの黄色いコーンでおなじみの KRK ですね、
うん、はいはいはい、
が作ってるアプリがあるんですけど、
うん、
まあ、元々あの KRK のスピーカーと連動してっていうものだとは思うのですが、
はい、
そのなんていうでしょう、スピーカー関連の機能というかユーティリティが1個にまとまったやつで、
うん、
まあ、アナライザーがついてたり、まあ、そこにもレベルメーターはあるんですけど、あのウェイトの切り替えができないのであれかなと思っているのですが、
うんうん、
ですそこにモニターアラインっていう機能があって、
モニターアライン、はい、
はい、何ができるかっていうとですね、
うん、
角度計として使えるんですよ、スマホが。
へえ。
でこう内振りしたりじゃないですか、ちょっとスピーカー、
はいはいはい、
何度に振るみたいな、
うん、
何度に振るは何度だ決めていいと思うんですけど、
うん、
右と左の角度やっぱ揃えなきゃダメじゃないですか。
まあそうだね、右と左
の目分量でやんのみたいなところもあるんですけど、うん、それをスピーカーの上にこうスマホを置いて位置を動かすと何度だよって出るんですよ、うん、
紐は卒業ってことだ。
まあ紐も、併用です。
うん、
距離は取れないからこれだとね。
ああ、そうか、そうだね。
なので、ね、うん、右と左の角度をある程度、うん、まあ、もちろんある程度の誤差は生じてしまうとは思うんですけれども、
うん、
見れるという意味ですげえ便利っすよっていう、う
ん、なるほどね、すごいね
まあ当然これ無料なので、
はいはいはい、
あのぜひぜひチェックしてみてください。
もう一回アプリの名前教えてもらっていいですか。
KRK オーディオツールズですね。
KRK オーディオツールズだそうです。
はい、
うん、
ちょっと今度動画でもやります。
はいはい、ぜひぜひ。
けどすごいっすよこれ、
角度測れるのすごいね。
他にもあるかもしれませんし、単純に角度計だけだったらいろんなアプリあると思うんですけど、うん、
はいはい、
まあ、それが、ま、音系のものがまとまってるっていう意味でいいのかなと、
うん、なるほどね、
思いますね。
よい。
なんか堀田的にこの辺おすすめありますか、これ知ってるみたいな。
いやでも逆にそれは知らなかったからな、まあ、か前ね教えてもらって、はいはいっていう角度計がついててすごいねっていうのは覚え、まあ、覚えてるんですけど、
は
あ
は
あ、他はあまりパッと出てこないな。そのなんか設営とかのやつで役に立ちそうなやつってことだと。
あ、そうっすね。
今使えるのか分かんないですけど、マジックプランっていうあの部屋自体がどれぐらいのサイズ感なのかっていうのを測れるやつは結構便利だったっすけどね。
距離を測れるみたいなやつですか。
あと部屋の真ん中に立って AR、うん、そうだね。で四隅点々って、まあ何ですか、四隅じゃない場合もあると思うんで、その何ですか、隅をトントントントンってつけていくと、
うんうんうんうん、
それで大体の数字算出してくれるんですよ。
はあ、はあはいはいはいはい、
結構精度良くて、でそれを元に、まあ天板これぐらいのやつってやつも、まあサイズは決まってるじゃないですか、うんうんうん、なんで、うんうんうん、それをまあ何ですか、レイアウト入れる前に、まあ、想定したりとかできるよねとかっていうので、
あ、はいはいはい、
便利だった記憶はありますね。
今アマゾンとかでもできたりしますよね、アップルのやつとかも、あの AR で置いてみるみたいな、カメラに。
へえ、それ知らないっすわ、そんなのあるんだ。
MacBook Pro 置くとこれぐらいのサイズだよみたいな。
へえ、
家具とかも結構あるような気がしますね、そういうの。
あ、そうなんですね。へ
え、すごい楽しいよ楽しいよ。
へえ不動産に引き続き輝くね、その辺。
あ、
知らない世界だわ。う
だ、ね、
うん、
唯一多分、
はいはい、
このスマホを活用してる例かもしれないね、こういううちの場合で。
おー、 AR で出してるみたいな。
うん、 AR はすごいなんか便利ですよ。
うちなんてポケモンのなんか キャラクターが
ポケモン語
外に出てきて、おすげえなとかっていう記憶ぐらいしか最後ないな使ってない、使えてないわ
結構多いですよ今。でも家具とかやっぱ一番やばいじゃないですか、その置いてみない、置いてみないとよくわからんサイズ感みたいな、数値で言われても困るぜみたいな、
うん、
とかは
そうだよね、
うん、ありますよねやっぱり。
まあ実際そのね、入らなかったとかあったらね、泣き入るというかね、うん、事件ですからね
まあまあプラスあれですけどね、あの扉を抜けるかっていう違う問題はあるみたいですけどね、あの大きい家具だからだとね、
はいはいはいはい、なるほどね、そもそも論になっちゃうからな、はい、
そうですね、
うんうん。
あとはですね、ちょっとこれマニアックなんですけど、
はい、
REW、はい、っていうですね、はい、ルームアコースティックソフトウェアっていうのがあのフリーであるんですよ。
ほう。
これはですね、非常にインターフェースとしてとっつきにくいです。ですが、多分皆様もこれ聞いたらちょっと興味あるなみたいなことができます。何ができるかっていうと、
うん、
部屋のサイズを入力すると、そこで生じる低財波を見ることができる。
へー、すげえ。
ですよ。なんで、あのよくありません、部屋横置きする、縦置きするみたいな、
はいはいはい、はい、
シミュレーションしたらいいんですよみたいなことができちゃうっていう
商売上手やな
でもほらフリーですから
調べちゃえばいいんですよって、もうめっちゃなんか今ジャパネット高田さんかみたいな気持ちになったわ今
ただインターフェースは非常に分かりにくいそれは否定しないみたいなところなんですけど、ウィザ
ードの略で REW なんだね。
そうですそうです。これもいろんな本当にツールの集合体なんですよ、
はあ、
でそれの一個できることの一つがその低財波の計算だったりするので、あとは、壁からスピーカーをどれぐらい離した時とリスニングポイントをどこにするのか、
うん、
でこういうポイントにディップができるよとかピークが出るよっていうのがあくまで演算上ですよ、計算上、
うん、
知れる
んですよ。まあ一つのなんかね、その
基準になんで
感として考えるのはいいんかなみたいな。
基本的にはやっぱり置く前に部屋のサイズ決まってるじゃないですか当たり前ですけど、
うん、まあそれはそうだ、うん、
そこに対してどの位置にこうスピーカーを置いた時に一番影響が少ないかとか、
うんうん、
というのを、実際にやる前にイメージ膨らませられるよってい
う
ことができます、
うん、なるほどね、すごい世界だね。
どうです、ちょっと興味持ってきました、いまいち。
いやなんかだったらあの測定用のマイク欲しくなるよねみたいな感じになってくるような普通のマイクでやってもだってあんまりいい結果にはならないんじゃないの、こういうのは。
いやこれは単純にあれです、計算するだけなんで部屋のサイズを入力すればだけで。
ああそっかそっかそっか、別にマイク関係ねえんだ、
は
い、
そうです、まあマイクを使って測定する機能もあるんですけどね。
はいはいはいはいはいはい、はい、面白い。
はい、なんでこれもフリーなので Windows、Mac、あと Linux、
うん、
使えるので、
まあ大体使えるってことですね。
そうですそうですあの、はいはい、REW ルームアコースティックソフトウェアで検索していただくと出てくると思います。
へ、うんうん、面白いもん知ってるね。
なんかこれがなんて言うんでしょう、そこまで、
うん、
専門知識があるわけではないんですけど、
うん、
わちゃわちゃやるの楽しいっすよって、
うん、なるほどね、
感じですかね。
はいはいはい、いいですね。
まあなので、うん、この通りにならないことも多分あるとは思うんですけれども、
まあ算術上こんな感じになるんだなっていうのが、
そうですそうです、
見れて面白いねっていうのとか、
これをやったからといってそのレイアウトできんのみたいなのもあるじゃないですか。いや、うん、そうやったらこの部屋の真ん中、部屋の半分潰れちゃうじゃないですか、何言ってんですかってなるじゃないですか。
うん、
とは言っても現状どんな感じの風になっているよっていうのを演算上、数値上ですけれども見れるっていうのはまあ面白いよなとは思って。
うん、いやそうだね。
ああやっぱり 120Hz にピークあるよねみたいな
マニアックだなマニアックだよまあだけどまあね、できることならよくしたいよね。
うん、
まあね、そのね、服で言うとこのおしゃれは我慢みたいなもんですよ。機材のレイアウトも我慢ですわな、ある程度。
そうですね、
どれだけ潰せるかみたいなのがあるんで、
何を犠牲にするのかという、
うーん、 そうだね、だってそれを言ったらってね、うちの制作室だって半分ぐらいまで机来てますからね。
やっぱね、壁から離すとどんな風にカーブが変わるよみたいな、
ね、どうしてもそういう風にならざるを得なくなっちゃうからな。
なんか単語としては知ってると思うんですよ皆さん、はいはい、スピーカーは壁から離しましょうみたいな、
うん、
じゃあ実際どんなぐらい変わんだよみたいなのって、
うん、
見たくないですか。
これもそのうちなんかあれかな、アプリとかの Google グラスとかでさ、はーってオーラが見えるようになったりとかすんの。ありそうじゃない。
ありそう、ありそう、
すごく、そして便利そうじゃない。
便利そう。
ぜひそうしてほしいわ。あ、ここ溜まってるんや、ダメだ、うん、っていうふうにね、ここにじゃあね、置いたらなんかでも、そんでもだいぶニッチか、これもだいぶマニアックだな。自分でそう思ったわ。
四隅が妙に赤いですねみたいになるやつね。
あ、そうかつってね。なるほどね、そんなパターンもある、
うん、まあみたいなのもあるので、
はい、
まあ、こういうなんて言うんでしょう、ユーティリティって言っていいのか分かんないですけど、
はいはいはい、
ものは面白くいいところ便利に使うと楽しいよみたいな、
はいはい、
でなんか絶対私より詳しいこういうアプリいっぱい詳しい人もいると思うので、これおすすめだよみたいなのがあればぜひ教えてほしいんですけど。
そうですね。知恵をぜひシェアしていただ
き、便利、超便利ツールみたいなのもあると思うので、
うんうん、そういう意味ではあの鈴木家にあるポッシュかなんかのレーザー、は
い、レーザー距離計
みたいな、はい、あれだってすごい便利なんじゃないですか。
レーザー距離計は皆さん持っといた方がいいですよ。
おお。強く出たな。やっぱり便利、
うん、便利ですよ
これさ。でもスピーカーの距離測る以外に何か使う、逆に何に使ってる。
マイクの距離測るとか。
あ、便利かもしれない。いらねえ理由を今なんか並べてやろうと思ったけど、
180センチ綺麗に測りたい時とかありません。
弱で取ればええやないかというよりはね、弱折れるしな、180だったら、
うん、まあもちろんそのレーザーの誤差っていうのはあるんですけどね。
はいはいはいはい。
でもとは言ってもパッと見れるぜみたいなところは結構楽よという。
うーん、うんうん、
でこれがなんて言うでしょう、3万円するんだったらおすすめはしないんですけど、
うん、
1万円以下で買えると思うんですよね。
5000円以下じゃないんだね。でもね、
ボッシュに限らなければいけるんじゃないですか、あのブランド量。
なるほどね。
多分、
はいはいはいはい、
ちょっと私アマゾンとか見てみましょうか。
そうだね、
レーザー距離計。
いやだって距離計でさ1万円って言われたらさすがに買わんと思うぜ。結構買います、皆さん買うかな。
いやどうでしょう。
いや分からんですね、ちょっとここら辺に関しては人の、ね、
まあでも4500円からありますよ。
あ、
持っていくと3600円。
ちょっと引かれるな。
なんか面積も測れるんですよこれ。
すごい、
ね、測ったことないですけど。
面積を測る、
うん、ま、正面の壁の面積を測るとかができる。
ああ、そういうことか。ああ、すごいわ。
いや全然使わないですけど、レーザー墨出し器とかちょっとワクワクしません。
なんです、レーザー
墨出し
器。墨出し
器、墨出
し、あ、墨、うん、出しか。墨出しって言葉を知ってる時と工学の人しかいないんじゃねえか。
そうなんですか。あの正確にこう垂直平行が剥がれるやつですね。
こんなことないか。今パッと言われて、はいって。ありがとうございます
。墨出しですね、
はいはいはい、なるほどね。
今墨出しもほらレーザーじゃないですか。
そうなのか。
そうです、そうですよ。
知らんぞそんなことは。
いやガチのやつは高いっすけどね、すげえ高いっすけど。
あ、そうなんだ。まあでも簡易的なやつだったらまだ全然ねっていうことなんだよね。
うん、1万円台から買えるんじゃないですかね。あ、でも
それぐらいなんだ。墨出し器ね。墨出し器ってなんか変な、なんとか式の話なのかと思ってた。
違う。ありますからね、そのスピーカーのなんかモニターセッティング派閥みたいな、なんとか式みたいなのありますよね。はいはいはいはい、
そうですな。縦置き横置きみたいな話もこの辺でじゃあ出てくるですか。
ん、何の
スピーカー自体の、多分スピーカーの縦置き横置きとかの話も出てくるですか。
あ、スピーカー自体のですか。
はいはい、
はまあ好きな方に置いたらいいんじゃないですかね。
横置きにするメリットってさ結局何なんだろうね、いまいち僕分かんねんすよ。
あと、
ツイーターがさ横に並ぶってことでしょ。
うん、
なんかそういう設計になってたら分かるんだけど、
うち前のスピーカーで前の作業部屋の時には横置き悪くなかっ った気はしますけどね。
うーん、
とは言ってもですよ、やみくもに横置きにはしない方がいいのではないかなとは思うんですよ。なぜかっていうと、うん、そういう設計がされてないのも多いから。基本的には縦置きで設計されてるものが大半で、
はいはい、
横にも置けるよっていうのものもありますね、
うん、
ただ縦モデル横モデルっていうのが存在してるメーカーが多いっていうのも現状かなっては思います。
どうしてもなんかその温存感って変わるよなみたいな気持ちになっちゃうから、
うん、
不思議な気持ちというか、やったことないわけじゃないんですけど、
はい、
戻しちゃったっすね。
まあサイズにもよるよね。
まあそうだよね、めちゃでかいやつだったり
とか、うん、高さにもよるとは思うんですけど、
ね、うんうんうん、
まあその話でいくと、
はい、
これ正解知らないですけど、
はいはい、
結局ツイーターの高さは耳に合わせろっていうのは未だに有効なんですかね。
僕はその気持ちでおりますが、
いやこれよく見てみるとメーカーによって微妙に変わってません？
そうなの？
気のせいですか？なんか
やば
ー、ウーファーとツイーターの真ん中を耳の高さに合わせろみたいに言ってるメーカーもありません？
そうなのか？
気のせいですか？
いや初めて聞きましたよ。いやどうなんでしょうね。最新、いやそういうこういうのってさ、話の基軸変わっていくじゃないですか、はい、今の最新になったらもしかしたらそういうことになってるのか、調べないと怖い話ですけどね。僕はツイッターが耳だと思ってましたよ、うん、基本的には。
そうですね、っていうのは昔からは言われてましたけど、
うん、
どうなんだろうみたいな。
まあとはいえ耳の高さにジャストでツイッターが合ってるのかって言われると、
はい、
とても不安が残りますけどね僕の耳の高さ今何センチですかって測ったことあるかって言われるとすごく怪しくないですか。
視
聴者の方やるのかな、ま
あね、うちは測ってあるよ。
あ、
っていうかあれだ、あのうちほら DSP 補正入ってるじゃないですか、
はいはい、はいはいはい、
その時の設定で取んなきゃいけない。
ああそういうことなんだね、はいはい。じゃああれだ、几帳面とかじゃなくて作業の一つとしてそういうことになってるわけだ。
うん、そうですね、
はいはいはい。いやでもこれを機にちょっと取ってみてもいいのかもしれない。全然ずれてるんじゃねえかなこれぐらいじゃないスピーカーサンドに置いたらだってこうなるもんっていうなんか頭でいたのもあったし、
はあ、
なんていうの、背筋をよく伸ばしてこう座って聞くと大体ここの辺りだよねっていうような、もう目見当ですよねこれね、多分違うぞ、うん、そうね、これきっと。
そうだ、ね、だなんかさ、ジェネとかノイマンとか今結構も、セッティング、
うん、
こういう風にセッティングしましょうみたいな結構細かく書いてくれてるじゃないですか。
はいはいはい、そのようですね。見たことはちょっとないんですが、
というのが何になってるかですかね。
うん、ここで文献がポンと出てくれば神がかるんですけどね。
ちょっとこのリンク送りましょうか。ジェネの、ジェネはですねウェブとかにもスピーカーセッティングみたいなの書いてくれてて、
うん、
なんで2チャンネルの場合は基本的にスピーカーの2つの放射角が60度である必要があるよとか、
うん、うんうん、いきなり60度じゃないと思うんだよなうちそんなに振るって思っちゃうけど、
うん、そうだよね、60度って結構ですからね。
結構だぞ、
はい、うん、
そうだね。
ほら一般的な 2way システムの場合、モニターの音響軸の高さを耳の高さに合わせることをお勧めします。
あ、書いてるね。
ツイーターの高さとは書いてないんですよ。
そうだねこれはジェネリックに限るという話じゃない。
ノイマンもこの書き方してた気がしますね。
え、試しに60に振ってみてくださいよ。じゃあ
え、60に振った時にそんなに悪くないっすよ。見た目が気持ち悪いから戻しちゃったんですけどね。
あ、だってでも定位感とか全然変わるでしょって。6こんだけ内振りにしたら、
まあそうっすね。
ああ、
あとはでもこのジェネの図がいいのか、
うんうん、
スピーカーの軸上の交差点が、
うんうん、
いや頭の後ろ側で交差するようにしましょうねっていうのもありますよね、うん、要は耳ってセンターにねえじゃんみたいな 発想なんだと思うんですけど、っていうのもあったりしません？
言ってることはそうかもしれないって思うけど最初の60度ってところから僕はとても不安を感じているのは正直なところだよね。
うん、だから耳の頭の後ろで60度だったらワノはあれですよ、穏やかですから。
ねえっていうなんか苦虫が潰れていく気持ちだね。ほんかな。
こうやって見るとあれってなりませんか。
でもよそさんに行った時にさ、こんなに降ってるなんて見たことないと思うんだよなって思ってしまう。
うん、
いやでも一回やってみないと分かんないよねこれもね、結局ね。
そうですね、
できるところの中でやってみると違うのかもしれないな。なんかこうセンターにスピーカーがいるから左右のやつは60でもいいっていう風にしてんじゃねえのかって思ってしまう気もせんではないんだけど、いやでも60なんですね。
まあ結局のところやっぱりあれだとは思うんですけどね、うん、その優先すべきは聞きの音、はい、出てくる音っていうのは大前提だとは思うんですが、
でもこういうのってなんかね、やっぱある程度の基軸というかリファレンスというか、うん、があった方がいいでしょうから試してみるか今度。
そうだ、こういうのをなんか改めて見てみると、
はいはい、
選べれるものというか気づきがあるよという感じですかね。
そうだね、面白いね、確かにそれはそう、
うん、なのですよ。
なるほどね。この通りにでも綺麗にできた時にどんな音になってんのか、これショールームとかこうなってんのかな、
どうなんでしょうね。
ね、気になりますね。逆にどんな風に聞こえるんだろうっていう、だから純然たる気持ちになりますわ。
感覚ではなくて あくまで数字ベースでやるようにしてますこの辺は。
うーん、
第一歩目として、でそこからなんか、うん、あからさまに見た目があれだと怖いじゃないですか。
はい、怖いです怖いです
だからそこは目で見て音聞きながら調整してみたいなとこなんですけど、多分 DSP 補正的にはちゃんとやった方がいいんだろうなって気もあるんですよね。
だってこれを基軸に考えているんだからね
そうだ、もしかしたらうちはダメなのかもしれないですよ。うん、でも見た感じちょっとなんて言うでしょう、スピーカーの側面が全く見えないのはちょっと不安があるぞみたいなところもなんか拭いきれなくて、
はいはいはいはいはい、はい、
あれなんですけどね。
そうだね、
うん、
悩ましいですね。
なんかいろいろありますよね。
面白いね。
はい、という感じで今回もお送りしてきましたけれども、前回からですかね、こう皆様からのこうアンケートというかご意見をいただきつつ、それをこうコンテンツにどんどん盛り込んでいこうという試みをやっておりまして、
はい、
今募集中のテーマとしては使ってるオーディオインターフェースって何ですかっていうものと、うん、あと今回のテーマにちょっと絡めつつなんですけれども、普段制作してる時にどれぐらいの音量で聞いてますかまあ、これほんの厳密じゃなくていいので、なんて言うでしょう、こうアプリとか使って数値で計測していただいてもいいですし、
うん、
体感どれぐらいみたいな感じでもまあしょうがいいのかなっていう感じですかねあとは前提としてモニタースピーカー使ってるよっていうのか、いやヘッドホン中心ですよっていうのもぜひぜひお聞かせいただければなみたいな感じでございます。
はい、
はい、それもちょっといろいろこう収録の関係でいつの回でとかいうのが言えないのがあれなんですけれども、
うん、
随時こんな感じでやっていきたいと思っておりますので、はい、ぜひぜひ声を聞かせていただければなと思っております。
はい、
はい、また、YouTube のメンバーシップの方も行っております。今後メンバー限定のコンテンツというのも増やしていきたいと思っておりますので、そちらもぜひご検討いただければなと思います。
はい、
はい、ということで今回もご視聴いただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。